天にいます私たちの父なる神様、主イエスキリストの父なる御神、私たちはあなたに愛されるために作られ、生かされ、そして私たちが考えたことのないもの、私たちが願ったこと以上のもの、いや私たちが願うこともできないような素晴らしいものをあなたは用意してくださいました。永遠の命、体のよみがえり、とこしえの命、罪の許し、神様一つ一つの恵みをありがとうございます。今日不思議な導きで関東選挙区の講談交換が行われておりますが、杉戸の地に使わされているこのものがこの中野教会ケアする皆さんのところに共に集うことができました。また中野教会の田村先生が杉戸の方でご奉仕くださっております。普段とは違ったそれぞれのところにおいて、今日しか聞くことのできない神様の御言葉をしっかりと耳を澄ませて、また素直に良い地のような心で聞くことができますように。そして30倍、60倍、100倍の豊かな実を結ぶ収穫の秋を迎えていくことができますように、助けて導いてください。愚かなしもべが御言葉を語ろうとしております。神様がこの唇を清めてくださり、あなたがお語りになりたいことをまっすぐに語ることができますように、助けて導いてください。主をお語りくださいますように、しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。敬愛する石川先生、そして中野教会の皆様にお会いできたこと、本当に心から感謝いたします。初めて出ない方々もたくさんいると思いますが、選挙区会議ですとかいろんな集まりの中でこの中野教会に、来させていただいて、いろんなお交わりをさせていただいております。先ほど先生自己紹介をしていただきましたが、ありがとうございます。はい、私の名前は野町真理と申します。名前から3つの誤解を受けます。まず 99.9% は女性に間違われるということであります。マリと読みやすいですよね。普通に見ると、マリさんということになりまして、もう幼稚園とか小学校のところから始まってずっと今に至るまでですね、宅急便の人が来ても野町マリさんと、私です、真理なんです、あ、そうでしたか、すいませんと言って、もう何度それをやったことか。はい、そんなことがあります。この名前からさらにもう2つぐらい誤解を受けます。ああ、そうなんですか、真理と読むんですか、じゃあクリスチャンホームのお父さんとお母さんがクリスチャンなんですね、ということですが、それも違うんです。はい、いやー、牧師先生の息子さんでもないんですか。はい、違います。不思議なことに、20歳までは教会に行ったこともない、聖書を読んだこともない、そんな四国の片田舎の、青年でありましたけれども、そのような時に、20歳の時にこの聖書をプレゼントしてくださる方が現れました。もう今からかれこれ20年も昔なんですけれども、1990年の9月23日というこの日付がついていますが、この真理さんに、あなたが神様の祝福と恵みの中で成長されますようにみたいな、神様の祝福がありますように、そのサインをつけて、このフィリピンから来た留学生が聖書をくれました。おそらくプレゼントしていただかなければ自分で買わなかった本だと思います。なぜかと申しますと、私はその当時空手をやっておりまして、一つの哲学的なものがありました。宮本武蔵のあの本がですね、もうバイブル的なものでありまして、もしくはこう大山抹殺という人の書いたですね、空手哲学というのがもう私のバイブルだったんですけども、その時には頼れるのは結局自分しかいないじゃないか、自分しか信じられるのはいない、で結局能力主義の時代だから何かができなければ価値がないとして切り捨てられていく、 だから一生懸命自分を磨いて、自分を鍛えて、そして文武両道を目指して、そして自分の力で人生を乗り切っていこう。いや、それしか道がないのだ。いや、神様に頼るほど私は弱くはない。そんなふうに思っていたのでありました。ところが、その同じ私の心の中には、この秋の、この冷たい木枯らしが吹いてですね、冬に向かうこの葉っぱが落ちる時のような状態がいつもありました。何をやっても虚しい。友達とバカ騒ぎをしても、そうですね、四国はお酒飲みが多いんですね。で、空手部ですからね、もう連れて行かれてですね、そういうこともありましたけれども、でも、お酒飲んだ後、もっと虚しい。そして、もう砂を噛むような人生ですね。何のためにこんな勉強してるんだろうか。何のために生きてるんだろうか。人生の目的って何かな。どうせ死ぬんだったら、もう早く終わってもいいかな。そんなことを考えていました。生きる力がなかったのです。私という一人の人間がこの世の中から消え去っても、誰も私のことで涙を流すような人はいないんじゃないか。ある時そんなふうに思いました。そうしますと、もう背筋が凍るような冷たさですね。この東京都内では、毎日のように電車の前に身を投げて、自らの命を絶っている人がいます。そういう人もおそらくそういうふうに感じていると思います。私が一人いなくなっても誰も悲しんでくれないだろう。どうせ私なんか、どうせ私なんかいない方がいいんでしょう。そういう人が多いんです。私もその中の一人でした。しかし、そうであっても、彼はですね、しつこく私のことを伝道しようと試みたのでありました。まずは教会に行ってですね、野町真理という方がいます。彼のために祈ってください。救われるように、悔い改めることができるように、十字架がわかるように、罪がわかるように。いや、それは後から聞かされたんですけども、実はその後ですね、数ヶ月後に私は本当に悔い改めて、自分がイエス・キリストを十字架につけた張本人なんだ。しかしそのようなものを神を神ともしない、神なんか必要ないというような私のために命を捨ててくださるほどの神様がいらっしゃる。それを知って本当に信仰を持ってですね、心の中にイエス様を信じて教会に行き始めたのですが、生まれて初めて教会に行った時に驚いたことがありました。なんと皆さんほとんど私の名前を知ってるんですよ。で、握手してくださってです、野松さん、あなたのために祈ってましたよって言うんですね。あ、そうか、私は祈られていたのか。祈りによってこう運ばれて教会に、悔い改めのところに、祝福の中に招き入れられた。その祈りに運ばれてですね、私を伝道したいと思った人に一つの知恵が与えられました。三浦絢子さんという人の書いた塩刈峠という本が目に留まったらしいんですね。で、その本をぜひプレゼントしよう、これを読んでみたらと勧められました。不思議と聖書は読む気がなかったのですけれども、その塩刈峠を読むことになりまして、結果的にその本を読んで私は本当に教会に行きたいと思うようになりました。聖書を読みたいと思うようになりました。皆さんも、有名な本や映画にもなっていますからご存知だと思いますが、北海道にある塩刈峠で自らの命を犠牲にして一人の青年が多くの乗客を助けた。一粒の麦が地に落ちて死ななければそれは一粒のままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。この暴走している列車のような私の人生、神様から背を向け続けて、神に耐えるほど弱くはない、いや救い主なんかいらない、私が救い主だみたいなことで生きていた私がですね、向かっていたのは死と永遠の滅びでした。そこに向かって暴走していたのです。死を急いでいました。しかしその前にイエス様が身を投げてくださるように十字架にかかってくださり、そして私のその向きを変えてくださったんです。死から命の方に、悲しみの中から喜びの中に、虚しさの中から生きがいの中に入れてくださいました。早く死にたいと思っていた青年が生きててよかったなと思うようになったんです。何も見ても感動しなかった私がですね、ああ綺麗な草花だな、ああこれを作ってくださった方は私も作ってくださった方なんだな、
人生って素晴らしいじゃないかというふうに思い始めたのです。大げさかもしれませんが、白黒のモノクロの世界がいきなりハイビジョンのフルカラーになったような時代です。そういうことを覚えました。世界がすべて輝いて見え始めるという不思議な経験をしまして、生きててよかったな、いやそうじゃない、生かされている、生かされているということはなんと感謝なことか、今まで自分の力で生きていると思ってたけどそうじゃなかった、神が私に命を与え、神が私に生きるための必要なすべてのものを与え、そして生かしてくださっている、愛されている。そんな中で私の人生はもう180度変わりまして、その時大学に進学が決まっていたのですけども、この高知から愛知県の豊橋というところに移り住みました。そこでこの豊橋ホサナキリスト教会、日本同盟キリスト教会教団の教会に導かれたのでありますが、4年ほど前まではそこらでずっと大学生の何ていうんでしょうか、穴が開いたジーンズとかですね、そういうのを履きながらですね、ギターを持ったりしてやっておりました。青年会、ドラムスコもしていましたね。ドラムを叩いていたわけです、はい、ロックバンドみたいな、クリスチャンロックバンドをやっていますまあそんな青年だったんですが、でも浜名湖のバイブルキャンプやいろんなこの集会、石川先生との最初の出会いはですね、91年の夏に韓国で青年大会がありました。日韓青年未来指導者大会というすごい大げさなタイトルが付けられて行ってびっくりしたんですけども、そこで先生も一緒に行ってくださって、そして本当に、韓国のクリスチャンの青年たち、また向こうの方々との出会いの中で素晴らしい導きが与えられて、もし、この神様が全てを捨ててまず私たちのために献身してくださった神様であるならば、私もその方のために生きたい、生涯何をするにしてもその神様が導かれるように私の人生を用いていただきたいという、この全てを明け渡す、全てを捧げるという祈りをそこで韓国で出しました。その後帰って大学の中でこのやはり牧師という志が与えられて、教会の皆さんにもそれを祈っていただいて受け止めていただいて、そのような道が開かれています。感謝のことです。今日は皆さんに、この主の祈りというですね、先ほども一緒にお祈りしました主の祈りを覚えながら、目的思考の人生というものをですね、一緒に考えていきたいと思っておるのであります。主の祈りは祈ろうと思えばお題目のように祈れてしまう、そういう祈りです。わずか時間にして30秒ぐらいあれば主の祈りなんて祈れるでしょう。小さい頃から教会学校に来てる人、信仰生活が50年とかになってる人なんですね。もう自動的に口から主の祈りが出てくることがあると思いますね。何も考えなくても、気持ちがこもってなくても、そのまますらすらと上手に主の祈りを祈れること、まあ、唱えると言いましょうか。しかしこの主の祈りほど奥が深いと言いましょうか、福音のエッセンスが全部詰まっている、そして世界を包み込む祈りだと言われている、ものすごい素晴らしい、ヤベスの祈りももちろん素晴らしいと思いますが、それ以上にですね、聖書全体の福音を包括して全部の素晴らしさを詰め込んだシンプルですけれども、ものすごい素晴らしい祈りがこの主の祈りだと私は最近本当に思っているのです。ですからこの祈りをですね、ちょっと私たちの祈りとするために今日いくつかの試みをしてみたいと思います。皆さん何かメモ用紙とか書くものがおありでしょうか。もしも、書くものがありましたらですね、この修法の、ちょっと空欄とかですね、その辺にちょっと書き込んでいただいてメモしていただけたら幸いなのですけれども、今から私が申し上げる祈りは主の祈りに基づいた祈りなんですけれども、その主の祈りをひっくり返した祈りです。どんでん返しみたいにですね、主の祈りをひっくり返しちゃうとこんな祈りになりますよという祈りなんですけれども、最初に申し上げますと、絶対にこのひっくり返した祈りをアーメンと言って祈らないでくださいこれが私の心からの願いです、アーメンなんて絶対言わないでほしいんです。なぜならそれはこれ以上的外れな祈りができない、これ以上罪深い祈りができない、そういう非常に悪魔的な祈りです。 でも主の祈りがなければそこまで的外れの祈りができないというような祈りです。申し上げます。まず主の祈りは、天に増します我らの父男の天の父なる神様に向かっての呼びかけがありますけれども、それをカットします。そこが一番素晴らしいところの一つですが、その天のお父さんというところをなくしてしまいます。そして最初のお願いから大きく改造していきます。これひっくり返すとですね、皆神様のお名前が崇められますようにということが主の祈りで教えられていますが、それをちょっと変えますと、ひっくり返しますと、私の名前が、神様の皆というところを私の名前というところにいうふうに変えてみてください。私の名前が崇められますように。崇められますようにというのはちょっと難しい、普段使わない言葉ですけども、日常会話では。それはつまり、褒められますようにということです。私の名前が褒められますように。誰々さん素晴らしいですね、あの人は本当にすごいということをみんなに言ってもらいたい、そういう願いです。私の名前がこう高く持ち上げられて、区別されて、ほとんど聖なるものとされていくみたいな、そういう祈りになります。次のところ、御国、神様を中心とした神の国が来ますようにと、そのように祈りなさいと勧められていますが、それを変えますと、ひっくり返しますと、私を中心とした私の国、御国ではなくて、神の国ではなくて、私を中心とした私の国、それは私の思い通りになる、私が支配できる国ですよね。自分の好き勝手ができる、自分が王様になれる、そういう国、自分の国が来ますようにということになります。そして御心、ルカの福音書の中には御心に関することがありませんが、主の祈りはルカとマタイのところに記されていますが、マタイには完全な形で御心に関することもあります。御心というのは神様のお考え、神様の願い、神様のご計画でありますけれども、それはそこを変えましてですね、御心ではなくてお心、いや私の願い、私の願いとか私のやりたいこととか私の考えとか私の計画、まあ、そういったものに置き換えてみていただきたいのです。私が願っていること、私が考えていること、私がやりたいこと、私が計画していることがその通りになりますように、そういう願いになります。だんだん恐ろしくなってきましたが、その後ですね、日ごとの糧に関すること、毎日の必要なものについての祈りが捧げられていきますが、そこも大改造いたします。与えてくださいとは祈らない、私が今日も頑張って日ごとの糧を得よう、まあ、自分で日ごとの糧を得ようという、そういう、まあ、祈りというか独り言ですね。私が頑張って日ごとの糧を今日も得よう、そういった内容になります。その後に言葉が隠されているんですけども、それは神様なんか私に必要ありませんという内容のことです。神様なんかいなくても私一人で生きていけます。私が頑張って収入を得ることもできますし、別に神様に生かされている思いが覚えはありません、そういう祈りです。そしてその次が恐ろしくなります。私たちの罪を許してくださいと、そう祈りなさいということが勧められていますが、これをひっくり返しますと、このような恐ろしい祈りになります。誰でも私に罪を犯すものがあるなら、誰でも私に罪を犯すものがあるなら、私を傷つけたり、私を悲しませたり、私を失望させるような、そういう嫌な人がいるなら、絶対に許さないで、必ず仕返ししよう、そういう祈りです。なんか藁人形が出てきそうですよね。 もう一度申し上げます。誰でも私に罪を犯すものがあるなら、絶対に許さないで、報復しよう、必ず。必ず仕返ししよう。そして、その次、この誘惑から守ってください。悪いものから守ってくださいと祈りなさいと、イエス様は教えてくださったのですが、それをひっくり返しますと、またしても、神様なんか必要ない、いや、救い主なんか必要ないという祈りになります。私は、自分の力で、あらゆる誘惑に打ち勝つことができる。分かっていてやめられる。分かっちゃいるけどやめられないという人がいるけど、それは弱い人間だ。俺は強いから分かっていてやめられるんだ。ブレーキかけられるんだ。自分であらゆる誘惑に打ち勝つことができるんだ。そういう自信にあふれた人ですね。そして、自分で自分を悪から救い出すことができる。悪からお救いくださいではなくて、自分で自分を救うことができる。悪から、それはつまり救い主など必要ありませんという言葉がその後に隠されています。まあ、私はロックという音楽が好きなんですけども、しかし時にですね、ちょっとこう悪魔的なニュアンスというか、まあ求道者の叫びと言ってもいいと思うんですが、そういう内容の歌があります。例えば氷室京介という方がいますが、その方が最近歌っている歌の中には、俺が救い主だという歌詞が出てくるんです。私がセイビアだという歌詞が出てくるんです。ちょっと私はそれを聞いて、そこまで行ったらついていけないということになりましたけれども、しかし世の中の人はそういうふうに考えている人が多いんです。私は救われる必要はない、私は自分で救うことができる、救い主なんか必要ありません、キリストなんかいりません、そういうふうな言う人が多いんです。ある時、豊橋の駅前で路傍伝道をしていました。そうしましたら、高校生が通りかかってきました。しかし、神様の話を私がしていますと、救い主の話をしていますと、その高校生は言い放って帰っていきました。なんや、俺が救い主や。俺が神様や。って言って帰っていきました。そういう人は多いと思います。さて、最後の、証言のところですね。本来、イエス様がこの主の祈りを教えてくださったときには、国と力と栄は常しえにあなたのものですという、その証言の部分はなかったと言われています。一番古い写本にはそれが記録されていません。ということは、最初にイエス様が主の祈りを教えてくださったときには、国と力と栄は全てあなたのものですよという、その証言、全ての栄光を神にお返しするという人間側の応答がなかったのです。いや、それは人間側が付け加えるべきことです。神が押し付けるものではありません。しかし、この主の祈りが、始めから終わりまで、誠に素晴らしい。お願いでしかありません。賛美とか感謝しますという言葉ではないんです。全部お願いなんです。天のお父さん、あなたのお名前が私を通して崇められますように。私の存在を通して神様の素晴らしさが表されますように。私を中心とした神の、自分の国じゃなくて、神様を中心とした神の国が、まず私の心の中に、そして家庭の中に、職場の中に、この国の中に、全世界に来ますように。神様が考えてくださっている、私にとって最善のことが、御心がなされますように。日ごとの家庭を今日も与えてください、主よ。一羽のスズメでさえも神様の許しなしに死に落ちることがありません。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんかとあなたはおっしゃってくださっています。感謝します。そして、私が悪いとも思っていなかったときに、何をしているかわからないときに、イエス様は十字架の上で、父を彼らを許してあげてください。私に免じて。私が彼らの全部の罪の負債を肩代わりして、罰を受けますから彼らを許してあげてください。何をしているかわからないんですから。とそのように、私たちの悔い改めに先立って、先行する恵みとして許しが与えられている。で、全部最初から最後までお願いですよ。感謝しますとかハレルヤなんて言葉が入ってこない。もう最初から最後まで祈るときはお願いだけでいいという祈りなんです。でもそれを祈れば祈るほど、はあ、神様ってなんと素晴らしい方かな、私たちの弱さをよくご存知だ、私たちのところから始めてくださる、そして引き上げて磯高きところを歩まさせてくださる、 それを味わえば味わうほど、この神様に最後に国と力と栄えは全てあなたのものです、ハレルヤと言ってその言葉を付け加えたくなるのですが、しかしそれをひっくり返しますと、究極の恐ろしい祈りの締めくくりになります。申し上げます。国と力と栄え、つまりそれは世界に満ちる全てのものですけども、国と力と栄え、世界に満ちる全てのものは俺のものだって言うんですよ。私のものだって言うんです。俺がすごいんだ、俺が頑張ってやってるんだ、俺の成果だ、俺は褒めろ、私がすごいんだ、俺が神なんだ、そういう締めくくりになってしまいます。皆さん、絶対にこの祈りにアーメンと言わないでください。でもどうですか、皆さん、心の中を正直に覗いてみてください。私が何のために、何が見たくてそれをやってるんでしょうか。賛美をするにも、奉仕をするにも、福音を伝えるのにも、仕事をするのにも、生活するのにも、何が見たくて何のためにそれをしているのかっていう、その動機が問われているのです。私は大学の時に指導教官からある言葉をいただきました。その指導教官は進化論を信じていらっしゃる、方なんですけども、でもその言葉は神からの言葉だと、こう私には響いてきたんです。君は何のためにその研究をしているんだって言われたんですね。何が見たくて何のためにその研究をしているんだ、勉強しているんだって言われたんです。その時に私の中には、それは神様の響きの中で聞いた言葉はこういうことでした。お前は誰の栄光のためにそれをしているのか、お前の栄光のためなのか、それとも私の栄光のためなのか。私はあなたのために命まで捨てたよ、それなのにお前は自分の栄光のために生き続けるのか。そういうこの問いかけが来たんですね。私は悔い改めました。神様、申し訳ありません、私は自分がすごいということを人に示そうとするためにいろんなことを一生懸命やっていました。でも間違っていました。今すべての栄光をあなたにお返しします。何かができる健康や命を与えてくださっているのは神様です。何かができる能力を与えてくださっているのもあなた様です。その能力やいろんなものを生かすことのできる仕事や職場や学校の学びの場、またいろんなその場所を与えてくださっていること、それはすべて神のおかげです。何かをしたいという志、思いが与えられている、やる気が与えられているのもすべて神様からのものです。何一つ私の中で生み出したものがありません。実は私は社会人として、一般の社会人として働いた経験がありません。学生を長々した後に進学校に行って、また長々と学生をした後に伝道師になって、そして牧師をしています。で、いろんな迷いもあった時があったんです。やっぱり社会人として働いてから、このしたらいいんじゃないかということもありましたけども、しかしこんな思いが与えられたんです。いろんな仕事があるけども全部経験することは無理だ。しかも共通して言えることは、誰のおかげで飯が食えているのかというふうに言うことがありますけども、全部神様のおかげです。神様が与えてくださった才能、神様が与えてくださった職場、神様が与えてくださった健康、神様が与えてくださったやる気、それが与えられて全部揃って初めて収入を得ることができます。さて、私が申し上げたいのは、そのひっくり返した祈りを意識しながら主の祈りを祈ってほしいということです。熱心に祈る前にその向きをまず確認してほしいんです。なぜならば、まず向きを考えないで熱心に祈り始めるならば、その熱心が空回りしてしまう、無駄になってしまうことがありえます。今日私は東武動物公園という駅からですね、この中野教会の方に向かって、南に下ってまいりました。しかし、もし私が電車に乗るときに 東北方面に進んでしまう電車に乗ってしまったらどうでしょうか。電車がスピードを上げれば上げるほど遠ざかっていきます。毎日朝起きて仕事をするときに向きを考えないで、とにかくがむしゃらにやり始めてしまう。しなきゃいけないと思っていることをやり始めてしまう。それは非常に危険です。どちらの方向を向いて、何が見たくて何のためにそれをしているのか、自分の栄光のためなのか、神の栄光のためなのか、それをまず確認して、主の祈りの方向性で軌道修正する必要があるって言うんですね。皆さんもお持ちになっているかもしれませんが、電波時計というのがあります。これもそうです。この電波時計は非常に謙遜な時計です。自分が不完全だということをわきまえているんです。だからこそいつも毎日正確な時間を聞こうとするんです。祈りには話す祈り、願う祈りもありますが、聞く方の祈りもあるんです。そしてイエス様がおっしゃったのは、どうしても必要なことは一つです。それは聞く祈りですよということです。主の祈りもイエス様に祈るときはどう祈ったらいいんですかと祈って、初めて耳を傾けて初めて聞くことができた祈りです。いや、聞くことがなければ、啓示がなければ、人間の側で主の祈りを思い浮かべることはできないでしょう。どう考えても不自然な祈りです。自分の名前が褒められますようにと祈り始める方がよほど自然です。しかし、イエス様は本当に憐れみ深い方ですから、あなたのその熱心さが空回りしないように、まず向きを確認するんだよ。その順番になっています。主の祈りが教えられた後で、その後その主の祈りをどう熱心に祈るかというのが、この真夜中に訪ねてくる友人の例えで出てまいります。その順番が大事だと思います。まず熱心に祈れなんて言ってないんです。まずアクセルを吹かして全開で 全速で生きろなんて言ってないんです。まずあなたが向きを確認してから全力になりなさい。この真夜中に訪ねてくる友人の例えばですね、主の祈りの方向性で厚かましいほどに熱心に祈り続けなさい、そういう内容になっています。そしてその主の祈りを日ごとに祈っていくときに、私たちはただ神の栄光のために生きていく人生、誠に喜びや平安、いつまでも残る信仰と希望と愛、永遠の命、罪の許し、体のよみがえりの中に生かされていく人生が用意されています。いつも毎日祈っていらっしゃるかと思いますが、この主の祈り、私が申し上げたこのひっくり返したとんでもない恐ろしい祈りを意識しながら、神様、私の名前ではなくてあなたの名前が褒められますよ、私を中心とした私の国じゃなくて神様の国がまず私の心に、そのように祈っていただけたら幸いであります。短くお祈りいたします。愛する天の父なる神様、敬愛する中野教会の皆さんと共に今日礼拝をお捧げすることができて感謝いたします。あなた様は祈る前から何が必要かをよくご存知で、そしてその私たちの必要を主の祈りという形で素晴らしくコンパクトに、しかし美しく、そしてどこまでも深い祈りとして教えてくださいました。それをひっくり返したら、これ以上的外れな祈りができないという恐ろしい祈りになりました。的が示されて初めて何が的外れかがわかります。ですから主よ、いつも私たち人間が本来目指すべき的としてのこの主の祈りをいつも意識しながら、その方向性で全ての営みをそれに方向をつけていくことができますように助けてください。目に見える形で用いられれば用いられるほど、自分に栄光を期したいという誘惑が襲ってきます。いや、周りの人もその人を持ち上げて、あの人こそ素晴らしいと言い始めるでしょう。しかしその時こそ、神様、私の名前ではなく あなたのお名前が褒めたたえられますようにと、その自分の罪に打ち勝って、すべての栄光をあなたにお返しする、勝利者としての人生を全うさせてください。主イエスキリストのお名前を通して感謝してお祈りいたします。
アーメン。